Okay. Today's message will be taken from Galatians chapter 1, verses 6 to 10.
今日のメッセージはガラテヤ人への手紙1章6節から10節のところです。
6. I am astonished that you are so quickly deserting the one who called you by the grace of Christ and are turning to a different gospel.
6節、私はキリストの恵みをもってあなた方を召してくださったその方をあなた方がそんなにも急に見捨てて他の福音に移っていくのに驚いています。
Which is really no gospel at all.Evidently, some people are throwing you into confusion and are trying to pervert the gospel of Christ.
他の福音といっても、もう一つ別に福音があるのではありません。あなた方をかき乱す者たちがいて、キリストの福音を変えてしまおうとしているだけです。
But even if we or an angel from heaven should preach a gospel other than the one we preach to you, let him be eternally condemned.
しかし私たちであろうと天の御使いであろうと、もし私たちが述べ伝えた福音に反することを述べ伝えるなら、そのものは呪われるべきです。
As we have already said, so I now say it again, if anybody is preaching to you a gospel other than what you accepted, let him be eternally condemned.
私たちが前言ったように、もう今もう一度私は言います。もし誰かがあなた方の受けた福音に反することを述べ伝えているなら、そのものは呪われるべきです。
Am I now trying to win the approval of men or of God? Or am I trying to please men? If I was still trying to please men, I would not be a servant of Christ.
今私は人に取り入ろうとしているのでしょうか、いや神にでしょうか、あるいはまた人の関心を買おうと努めているのでしょうか。もし私が今なお人の関心を買おうとするようなら、私はキリストのしもべとは言えません。
Today's message is titled Attributes of a False Gospel.
今日のメッセージの内容は偽り偽の福音の特質です。
And this is part one of this message.
そのこれから次の週も続きます。今日はパート1です。
Last week we looked at a message sent from God. This week we begin to look at a false message or a false gospel.
先週は神から送られたメッセージをみんなで見ました。今週はどのように偽り偽のメッセージを見分けたらよいのかということを見ていきたいと思います。
There are seven attributes in this passage that I want to cover
この中に7つの偽りの福音の特質が述べられています。
This week we'll look at the first four attributes.
今週そのうちの4つを。
Next week I plan to cover the other three attributes.
そして来週は残りの3つを見ていきたいと思います。
The first attribute of a false gospel is it's obvious it's false when you know the real thing.
一つ目の特質です。あなたが本当のことを知っていたら、偽りであることがはっきりとわかるはずです。
In verse 6, Paul says, I am astonished.
6節にパウロは、私は驚いていますとあります。
Paul was so amazed that these people who had been taught the truth were being so easily led astray.
パウロは真実を教えられた人たちがいとも簡単に迷わされたことに仰天したのです。
This is what happens if we are not firmly grounded in the truth.
もし私たちが真実にしっかりと立っていないと、このようなことは起こるのです。
We need to be fully grounded in the truth.
私たちは真実に固く立つ必要があります。
Please note these two verses. I'm not going to read them now.
Okay. これから2つの、御言葉の箇所を言いますから、メモしてご自分でお家で見てください。
John chapter 8, verses 31 to 32.
ヨハネ8章31、
32. And Ephesians chapter 6, verses 13 to 17.
エペソ6章13節から17節。
And they talk a bit more about being grounded in the truth.
ここに真実に固く立つということがどういうことか載っています。
Do you know how the US Federal Reserve trains its workers to spot counterfeit fake money?
皆さんはアメリカの連邦政府銀行がどのように銀行員に偽造のお金を見分けられるよう訓練するか知っていますか?
They are locked in the room for a week and all they do is count and feel real money.
実はその銀行員たちはある部屋に1週間監禁されてただただ本物のお金を数えさせられるんです。
After that, it's easy for them to spot a fake.
その後、彼らはいとも簡単に偽物を見つけられます。
Now, some would think they would learn about all the different types of fakes.
もしかして皆さんは、その銀行員たちが本物のお金を数えながら、偽物をも見て学んだのではないかと思われるかもしれません。
But the criminals always invent a new type of fake.
でも、皆さんもご存知のように犯罪者たちは常に新しいタイプの偽物を発明していきます。
The same with false teaching. New cults emerge all the time.
ここで言いたいのは、偽りの教え、カルトもこれと同じです。同様に、いつも常に現れ、新しいものが出てくるものです。
Yes, it's interesting to study about cults, but we might still be confused when a new one comes about.
そのカルト、偽りの教えを、が常に出てくるということは実に面白いと思います。で、長い時間をかけてカルトを勉強してもすぐに新しいものが出てきて戸惑ってしまいます。
That's why it's better to know the truth of God's word so that when someone comes with false teaching we'll spot it straight away.
というわけで私たちは御言葉の真実を知り、彼に誰かが偽りを教えても、あなたに教えてもすぐに見分けられるようにしたいものです。
The second point of false teaching is it showed a lack of commitment to the truth.
二つ目の、ポイントは、偽りのメッセージのポイントは、真実への精神、心入れがないということです。
In verse 6 it says quickly deserting.
ガラテヤ人の手紙の1章6節に急に見捨てるとありましたね。
When I read these words quickly deserting I felt a shock this Paul must have been.
私もこの言葉を見るときパウロがそう感じたように大きなショックを受けます。
It says quickly deserting.
急に見捨てるですよ。
What kind of commitment of Christ did they have?
これって一体キリストへのどんな心入れがあってのことなんでしょうか?
It seems so weak.
なんという弱さでしょう。
If we are so weak and lack commitment, we can easily be taken by the enemy.
もし私たちもそのようにキリストへの心入れが弱いものであれば、反対者によって簡単に捕獲されてしまいます。
Please, take note of this verse. 2 Timothy chapter 2, 24 to 26.
ノートしてみてください。第2テモテ2章24から26節。
おかきいいね。いいね。
We are fighting a war with the enemy, who is Satan.
私たちの敵はサタンという敵で、私たちは常に戦っています。
We need to be committed to the fight.
その戦いに強く私たちは向かわなければなりません。
Our weapons are not physical like tanks, guns, and rockets.
私たちの武器は戦車や銃、ロケット弾といった物体ではありません。
No, the battle is in the mind.
戦いの場所は心です。
It says that in Corinthians, in 2 Corinthians chapter 10 and verse 5.
第二コリント10章5節にあります。
We have to be determined to fight the devil's temptations that he puts in our mind.
私たちの心を誘惑する悪魔に向かわなければなりません。
We don't want to be the kind of soldiers who run as soon as the battle gets tough.
戦いが激しくなるとすぐに逃げ出してしまうような兵士ではありたくないものです。
We need to stand our ground and fight.
固く立って戦わなければなりません。
Let's read together Luke chapter 9 verse 23.
ルカの9章23節をみんなで見ましょう。ルカ9章23節
Then he said to them all, If anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me.
イエスは皆の者に言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。
This might sound extreme, but it's the sort of commitment that Christ requires of us.
これはかなり過激な言葉かもしれませんが、キリストは自分の弟子にはそれほどの心入れが心入れを要求するということです。
But God gives us that grace to be able to commit. It's not just something from ourselves. He gives it to us.
先週の神様からのメッセージの中で、神様からの恵みによって私たちはキリストに対し献身する、心を入れることが可能になるということを学びましたよね。だから可能です。なぜなら神様の恵みによってそれが送られるからです。
The third point of false teaching is it's bad news.
3つ目のポイントは、偽りの福音は悪い知らせであるということです。
In verse 7 it says, which is really no gospel at all. And then later it says, to pervert.
7節ガラテヤ人の手紙1章7節にもう一つ別に福音があるのではありませんもう一つの言葉曲げてしまうとあります
The Greek word used in this passage for the gospel is ヨエンゲリオン
ギリシャ語で福音とはヨエンゲリオンと言います
Sometimes it's pronounced Evangelion.
Evangelion とも発音します。
It means a good net message or good news.
それはギリシャ語で良いメッセージ、良い知らせという意味です。
If we look at Romans chapter 1 verse 16,
ローマ人への手紙1章16節にこうあります。
It says, I am not ashamed of the gospel because it's the power of God.For the salvation of everyone who believes, first the Jew, then for the Gentile.
私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。
So something that's no gospel is definitely bad news.
つまり福音と全く異なるものは悪い知らせなのです。
Actually, when we look at the Greek word for pervert,
英語の pervert 日本語で曲げてしまう変えてしまうはママキッキリ okay,
yeah, The Greek word is met as trepho It means to make opposite
ギリシャ語では発音ができないごめんなさい met What? How to pronounce?
Met as trepho
メアプレフォーと言います。この意味は、反対のものに作り変えるという意味です。
The same word is used in Acts chapter 2 verse 20 when it says the sun will be turned to darkness. See, it's
opposite. 同じ、全くこの同じ英語のプレフォートという言葉が使徒行伝の2章20節にあって、どういうふうに使われているかというと、太陽は闇と化すと使われてあります、使われています。
So no matter how good the false teaching looks on the outside, it's really rotten at the core.
だから、偽りの福音の見かけがいくら良くても、作り変えたものである以上、中身は腐敗しています、腐敗しきっています。
Any alternative gospel will bring about the complete opposite result to the real gospel.
作り変えられた福音は本物の福音とは正反対の結末をもたらします。
Avoid it completely.
そういうものは、そういうものからは避けなければなりません。
In Australia,A Japanese anime which was called Neon Genesis Evangelion, which means the Gospel of the New Beginning, was very popular a few years ago.
2-3 年前にオーストラリアで日本のアニメ Neon Genesis Evangelion、福音の始まりというアニメが人気を博しました。
I watched the whole series, but I was shocked in the way that it ended because everything came to nothing. It was very depressing.
私はそのシリーズを全部見ました。日本のものでしたから。ところがその結末にショックを覚えました。なぜならその最後は全て消え失せて何にも残らないんです。私は意気消沈しました。
That is what other false gospels will give you. Nothing in the end.Even when you devote your life to them.
これが偽物の福音が人に与えるものです。あなたが生涯その福音に身を尽くしたところで、偽物は最後に何にも残してはくれません。
The fourth point is that it causes people to get confused.
四つ目のポイント、偽りの福音は人を惑わせるということです。
In verse 7 it says, throwing you into confusion.
ガラテヤ人の手紙1章7節にあなた方をかき乱すとあります。
To those who are not firm in their foundations of the faith, false teaching will cause confusion.
信仰の基盤にしっかりと立っていない人は偽りの教えに惑わされてしまいます。
People start splitting away and forming their own groups.
人々は分裂し、教会内で分裂しグループを作り出します。
All sorts of infighting starts to occur.
いろんな内輪もめが起こってきます。
We need to be serious about following God's word, obeying it, so that we can be strong and firm in our understanding.
私たちキリストを信じる者は本気で御言葉を学び、そしてその御言葉に従うことで信仰と知識の上にしっかりと立つことができます。
We need to be the kind of person who builds their house on the rock, not the kind of person who builds their house on the sand.
私たちは砂の土台に家を建てるものではなく、岩の上に家を建てる知識あるものとなることが大切です。
You can read about that in Matthew chapter 7, verse 24 to 26.
今のことは、今述べたことは、マタイの7章24から26節。
And in Luke chapter 6, verses 47 to 49.
ルカの6章47節から49節にあります。
We want to be the...sort of church which helps people build on the rock.
私たちは人々が岩の土台に家を建てられるよう助ける教会でありたいと思います。
Now, I want us to read together a passage of scripture which shows the model of how the church should be.
それでは これから理想的な教会とはどのような教会であるかを説明している御言葉の箇所を見てみたいと思います。
This is the model I want to use as we build Shining Lights Church.
これこそが私ジェームスをはじめ皆さんと一緒に築いていきたい、作っていきたい教会のモデルとなるものです。
It can be found in Ephesians chapter 4, verses 11 to 15. Let's
エペソの4章開けてください。
Again, Ephesians 4,
11 to 15. 4章11節から15節です。
It was he who gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, some to be pastors and teachers.
こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。
To prepare God's people for works of service so that the body of Christ may be built up.
それは生徒たちを整えて、奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり。
Until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure and fullness of Christ.
ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致に達し、完全に大人になって、キリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。
Then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teaching and by cunning and craftiness of men in their deceitful scheming.
それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により教えの風に吹き回されたり波にもてあそばれたりすることがなく
Instead, speaking the truth in love, we will in all things grow up into him who is the head, that is Christ.
むしろ愛をもって真理を語りあらゆる点において成長し頭なるキリストに達することができるためなのです。
We are going to be the church where people can operate in the five ministries of apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers.
私たちの教会は5つのミニストリーを運営していける教会にしていきたいと思います。イエスが言われている使徒、預言者、伝道者、牧師、教師、というこの5つの道です。
This will bring about a church that is mature and impacts this nation for Jesus.
これができて初めて成熟した大人の教会となっていきます。そして周りへインパクトを与えられるのです。
Do you want to be mature?
信仰において立派な成熟したものとなりたいですか?
Do you want to impact this nation for Jesus?
この国のため、この日本のためにインパクトを、ごめんなさい、キリストの栄光のため、この国にインパクトを与えていきたいですか?
Amen.
Amen.